はい、こちら9月10日付のダイヤモンドですね。物価低迷時代の今こそ知るべき現代のハイパーインフレの実態ということですけど、はい、ハイパーインフレ。
はい。うん。ね、実際ね、その、今しか見てない人が多いのよ、世の中って。
はい。はい、
今がこうだから、将来も今と同じという、うん、まあ、なんていうのかな。ね、お花畑、ね、頭って言っちゃいけないんだけどさ。まあ、そういう人がほとんどで、世の中のほとんどなのよ。だから今、はい、日本のね、その、金利っていうのは低いから、ね、日本国債をみんな買ってるんだ。どうだ、すげえだろうっていう人が多くて、じゃあ将来はどうなのっていうことなの、
はい、
うん。だから将来こうなったらこうなるっていうメカニズムとか、そういったことを一切考えない人がね、あまりにも多すぎるんだよね。まあちょっとこの記事取り上げたけどね、うん。もうやはりね、将来のハイパーインフレって、十分にあるっていうこと、十分にあるっていうか、もう歴史を見れば、この流れなのよ、
うん。
デフレの後にハイパーインフレが来るんだよ。
はい、
本当に、
うん。
ね、だから景気が低迷してるわけよ。低迷してるから物価って下がるわけでしょ、うん、低迷してるからもうみんな、あの、利幅っていうのを小さくしてるわけ。
はい、
だから、物価って下がってるわけじゃない。だから、企業でも、どんなに物を作っても売れないわけでしょ、だから売れない時代が来てる。売れないから値下げする。うん、値下げするのと、利幅が減る。だけど、あるところで、その、値上げせざるを得なくなるわけ。
うん、
どうしても。なんでかって、原材料が上がり始めたと。さあ、どうするっていうことだ。原材料の値段が上がり始めるっていうのは、これ、日本だけの問題じゃないの。世界の問題なの。例えばもう本当中国がね、この水害で世界中から小麦買い始めちゃったと。さあどうすんだよと。ね。アメリカの小麦だって迂回して買ってるとかね。どっかの国に買わせてとかね。いうようなこともし始めるわけ。だからそんなことをし始めたらどうなるっていうことだ。だから、じゃあ日本がアメリカから輸入する遺伝子組み換えの小麦、ね。で、それがどんどん上がるわけよ。
うん、
で、上がってくると、じゃあラーメン、インスタントラーメンの価格、ね。例えば日清食品でも、原材料が今まで100円だったものがさ、ね。200円になっちゃったら、どうするんだよと。利幅がもうないと。さあどうするんだよって言って、上げざるを得ないでしょ。
うん、
で、今までそういう、なんと、例えば、全然知らないような無名メーカーのラーメンとか、ね、めちゃくちゃ安かったじゃない。で、そのむちゃくちゃ安かったところも、そこ自体も値上げしなきゃいけなくなるわ。っていうことは、ね、物の値段が上がり始めるってことでしょ？そういうことは。
そうですね。うん、
ね、で、例えば、本当ね、爆買いするような中国とかインドがさ、ね、もう小麦が足りないというような状況になったらどうするっていうか。
うん、
ね、はっきり言ってこれ自然災害で十分起こり得るわけ。新たに農地を増やすことはできるのかということ。簡単にできるのっていう農地を増やすのが。
うん、
できないんだよ、これが。だから農地を増やすためには開拓しなきゃいけないわけよ。
はい。
だから開拓しなきゃいけない。だからそれにどのくらいの時間がかかるのっていうことは。だから簡単に農地は増えていかない。そして需要っていうのは常にある。穀物の需要って常にある。だそこのところで値上がり始まる。ね。だからこの値上がりが始まると、インフレになるのよ。で、ここね、ここに書いてある天候不順、等々による世界的な食料不足がインフレを招くと警戒はあるもののと。
そうですね。
そして、
う
ん、でも今現在不景気だから、うん、多くの先進国の物価上昇率は低迷している、
うん。
ね、こう、コロナ禍により需要が不足してるからだ。だからこれ需要が不足してるから企業の利益っていうものを削ってるっていうことなの。
うん、そうですね。
ね、このインフレ率はゼロ近辺であり、ユーロ圏では消費者物価、の調査項目すべてを反映した、総合指数がマイナス 0.4。ね、だからデフレに入ってるわけよ。で、日本は失われた何年で、 もうずーっとデフレやってきてるけど、今よ、ユーロ圏とかがデフレやってるわけ。
はい。
ね、デフレで何をやってる？少しお金をジャブジャブしやってるわけよ、
うん。
で、ユーロもやる。ユーロもやるからね、その、もう世界中でやってるわけじゃない、
うん。
で、日本ももちろんやってるけど。ね。
まあ、やっぱりこう、そういう食料価格のもわかるし、はい、まあ、例えばここのね、記事で書いてるのはレバノンが、うん、まあ、自国通貨が下落したっていうことによって、はい、まあ、ハイパーインフレが起きてるって。うん、だから、そう、日本の円が暴落して、うん、で、海外からのその仕入れが、ね、高くなるわけですよね。その、自国通貨弱くなるので、うん、で、それでこう、インフレが起こるっていうのは想像できるんですけど、じゃあ、例えばですね、
はい、
日本円で、ユーロ、ドル、うん、で、みんなが破綻したらこれどうなるんだろうっていう、ことがちょっと、想像つかないんですけどね。
はい。ね、ここは、時間差ってあるわけよ。
はい。
必ず。で、今、レバノンが来てるでしょ、はい、じゃあ、レバノンの次はどこだとかいう形になるわけじゃない。
うん、
で、いっぺんに来ないわけ。そうすると、最初はレバノンがダメ。ね。で、そうすると レバノンだけボロボロになってくる。はい、そして次のところ、ね、いろんな国、アフリカのどっかがとかね、
はい、
南米のどこかが、その、ダメになるとか、なってくるわけよ。
はい。
そしてそういう小さい国が、特に輸出してドルが手に入らない国。
うん、
ね、ドルの経常収支が赤の国ほどドルが不足する、インフレになりやすいわけ。
はい。
で、物を買うためにはドルが必要だからね。
うん、
で、世界中の経常収支ランキング見ると分かる通り、世界で黒字の国ってどのくらい少ないか。20ぐらいしかないよ、確か。190何カ国あって。っていうことは、そのほとんどが経常収支赤なんだよ。で、この経常収支赤のね、弱小国がポツンポツンって潰れていくわけよ。
うん、
そうすると、経常収支がね、悪くて、それで、ね、財政破綻をする。そして、ハイパーインフレがその国で起こる。はい、その国の、経済どうなるかって言って、さらに悪化するわけ。
うん、そうですよね。うん、
ね、さらに悪化して、今までね、農作物でも生産してたんだけど、それも、ね、だから輸出とかも難しくなってくるわけ。
うん、
ね、だから今までは普通に物流とかそういったのが動いてたんだけど、例えば、船もその国に行くと危険だからって言って、船が来ないわけよ。
ああ、そういう意味ですね。通常だったら、その、うん、その通貨が暴落してるって言ったら、海外から見たら安いので、より売りやすいって思ったんですけど、そうではなくて混乱による物流遮断っていうことですね。
そう、もう危険になってくるわけ。
うん。
じゃあ、ベネズエラに行けるのかっていう。レバノンにあなた行けますかと。あなた船員です。レバノンに行って、ね、貿易してきてくださいって。
まあ、そうですね。
ちょっととなるわけ。だから、そういう国がどんどん増えていくわけよ、これから。ね。そうなってくると、だから、ありとあらゆる国で、経済破綻とか財政破綻が起こってくる。うん。起こってくると、その国、もうドルのない世界が始まるわけよ。
なるほど。だから、
それは、
各国の破綻によって、ハイパーインフレ、ね、まず最初に、まあ、レバノンとか、こう、ちっちゃい国から起きてって、で、それが、その、まあ、破綻して、ハイパーインフレが起きるってことですよね。自国通貨弱くなるということですので。
うん、
で、それで、行って、それが、順繰りに回ってきて、で、日本も来たりって言って、世界中で、やっぱりインフレの波っていうのが押し寄せるという、そういうイメージでよろしいですか。
そうな
の。はい。
だから、例えば、そういう国に輸出をしている日本とかあるわけじゃない。
はい。
だから、そういう国が破綻すると、お金取りっぱぐれるから、輸出しなくなるんですよ、
そういった。そうですね。うん。
そうすると、どうなるっていうこと。輸出をしなくなると、外貨が入らなくなる。
稼げない。うん。
だから稼げなくなる。だから、小さい国が今どんどんどんどん破綻していく。それが、波及していくっていうこと
なんだ。なるほど。それは怖いですね。
だから、レバノンだけじゃなくて、もう本当だから大きい国は大きいね。経済が潤沢な、ね、国だとしても、その国はその国しかないわけよ。例えば石油が取れるって言っても、全世界の石油需要が急低下するわけよ。急低下することによって、また石油の輸出が小さくなってしまう。
な
じゃあサウジに売ればいいやとか、そういう話じゃないわけよ。
そういうこと、
代替がないわけ。
なるほど。じゃあ、まあ今、レバノンで起きてるね、このハイパーインフレにこうしても、まあこれは、もうね、海外の、 ね、どっかの国だからっていうふうに言ってる場合ではなくて、うん、そういうものがこう連鎖的に起きてきた時に回り回って、この日本も来るから、だから今からですね、うん、そのハイパーインフレの対策をしておかなければならないよというお話ですかね。
そう、そう、うん、そう。はい。それで、ここにもね、その、一番最後にも書いてあるんだけどね、どこだ、一番最後。よくね、最近の日本では自国通貨建て国債を日本銀行が買っている限り問題はない、ないという楽観論を耳にすることがある。ね。言ってるでしょ、この、能天気な人たちが。
言ってます。
ただ世界を見渡すと、放慢財政で為替レートが暴落し、インフレ率が 100% を超えた事例が、この30年に約40カ国も存在している事実は看過できないということ。わかる？
いいこと言ってますね。インフレ率
100% を国がね、40カ国あるんだよ、この30年の間に。
まあ、それもね、こう、時期に来るということをね、やっぱ日本も、日本の人たちもね、それをこう、直視ね、するべきだ、じゃないかなというふうに思いますね。
そう、だから今のデフレだから大丈夫じゃなくて、デフレの次に来るのはインフレだっていう。そしてそれがハイパーインフレにつながるよっていうこと。
はい。
で、今度来るのは世界、もうなんか全世界的なハイパーインフレだから。
はい。
だから日本だけじゃない、アメリカも、世界が来るということね。まあ、そんな感じで見てもらうとね、いいと思います。ね、
経験したことのない世界経済が訪れるということとしてね、はい、耳に留めといていただければと思います。ありがとうございました。
はい。